建築系ラジオです。今日は、久しぶりに全体討議を、始めます。で、今回のテーマは、書物の現在と未来、選書家、書店員とともに建築本を考えるという、タイトルで、進めたいと思います。で、ここはですね、南陽堂書店の4階の、N プラスギャラリーで、まあ、よく使わせていただいているんですけど、今回こちらで進めさせていただきます。で、今回はですね、ゲストに、幅、吉孝さん。バッハの幅吉孝さんですね。はい。と、坂根正幸さん、純駆動書店の坂根正幸さん。
こんにちは。
はい。後で順番に回しますので、と、南陽堂書店のこちら南陽堂書店の中澤雅子さん。
はい。
に来ていただいていて、でコアメンバーでは五十嵐太郎さん、南康弘さんと、松田が、参加しています。で、ですね、簡単に大枠だけ言いますと、今回はその書物について、書物と建築みたいな形で話すと思うんですけども、その際にですね、今回、来ていただいたゲストのお三方はですね、まずその幅さんはブックディレクターというような形で、ある意味その一番こう、先端的なこうことをされている方というふうに認識、しています。あと詳しい話をしていただければと思うんですけども、一方その坂根さんがですね、その、純駆動書店ということで大型書店、ハブ型書店、の書店員をされている、ということ で中澤さんの方はその専門書店ですよね。でおそらくその、坂根さんと中澤さんは立場がこう違って、山田さんはさらにそこからこう違うことをこうされているように僕は認識をしています。でその3方にそれぞれ話を、その書物とそれから建築空間をめぐって、話をお聞きしたいというのが今回の会に、なります。ということで、それではじゃあ井村さんと宮野さんから先に一言。
今日の企画、多分記憶だと本を応援しましょうっていうことなんですよね。建築の、出版、建築に限らないですけど、めぐる状況はなかなか大変な時に、あえてラジオという媒体から、本を応援しましょうということで企画しています。はい。
南です。今五十嵐さんの、お話しされたことをちょっと補足しますと、この建築系ラジオでは今まで例えばそのメディアの変容とか、それからその情報環境の変化みたいなことっていうのは何度かテーマとして全体討議でやったんですね。でその中で、大体一般的な話としてはよくあるのは、例えばその書物からインターネットとか、いろんなそのメディアが変化することによって、本が読まれなくなった、あるいは売れなくなったっていう話っていうのはすごくよくあるわけですよね。で、なんとなくその延長でですね、例えば、これまでのステレオタイプのものの言い方として、若い人たちが本を読まなくなったとかダメだとか、そういう話ってよく出てくるんですけども、それを聞くたびになんとなくこう、そのなんていうか繰り言自体に対する違和感っていうのがこう常にこう誰かしらもみんな持ってるわけですよね。かといってじゃあどうしたらいいのかっていうことはよくわかんないし、だけどもその、僕とか五十嵐さんの世代の人たちっていうのは基本的には、前松田君もラジオで話してましたけども、やっぱりこう書物っていうものが、本がすごく好きで、本に育てられて、あるいは自分たちがそこに関わっていくことによって、文化的な活動の何がしかを、展開することができたっていう思いがあってですね。で、今回は書物っていうものに、非常にこうリアルに ある関わりを持っている方々に、お話を伺って、今後考えていければなということで気がしました。
はい。それでは、幅さんの方からこれまでどういうことをされていて、今、どういうことをどういう立場におられるのかということを簡単に自己紹介から、お願いできればと思います。
はい。こんにちは、バッハの幅と申します。ブックディレクターなどと紹介していただいたんですけど、僕は照れくさいから一度も自分では行ったことがないんですけれど、なんていうんですかね、もともと僕は、南陽堂の中澤さんの元で働いていた元ボスなんです、中澤さん。だからこういう誘いには絶対断れないという、そういうしがらみで本日はやってきておりますが、当時青山ブックセンターの六本木店に勤めていた時にデザイン建築担当をやらせてもらっていて、おりました。建築は個人的にものすごく好きで、実際大学卒業してふらふら旅行している時とかもたくさん見たりとかしています。仕事のちょっと紹介 換えというならば、まあ、そのブックディレクターという呼び名はさておき、基本的にはまあ人が本屋さんに来ないので人がいる場所に本を持っていこうというスタンスで、まあ人と本が出会うオポチュニティみたいなのをいろんな場所に作りたいなというふうに思っています。なぜならやっぱりこう一番まあ本の問題を考えるときに最近怖いと思うのは、こう体が本を忘れちゃうっていうことが一番問題だと僕は考えています。つまり紙束をパラパラめくる日常の所作みたいなものがだんだんこう損なわれつつあるというか、まあ出版社潰れまくりとかなんかなってますけど大丈夫ですかね。出版社が潰れまくりとか、なんて言うんだろうな、雑誌に広告が入る、まあいろいろネガティブな話題には事欠かない出版業界なんだけど、一番怖いのはやっぱりこう紙束をパラパラめくるっていうことを体が忘れちゃうのが一番怖い。だからまあどういうようなモチベーションでもいいから、とにかく本を手に取ってもらえるような機会をいろんなところに作りたいと思って今は仕事をしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、まあ、最近堀江門にインタビューをしたりとか大活躍の高根さんの方お願いします。
あ、こんにちは。純駆動書店の新宿店に勤めてます坂根正幸と申します。今日の、3名の中ではですね、僕の、まあ、位置づけっていうのはちょっと幅さんはかなり特殊なんですけども、僕とあと中澤さんはいわゆる、まあ、既存の書店という枠組みの中で活動しています。でその中では、まあ、ちょっと、そうですね、Amazon なんかのネット書店も出てきたんで、もう少し詳しく言うと、いわゆる実際に紙の本を売っている、リアル書店ですね。リアル書店の方の、中で、僕は、純駆動という大型書店の中で、活動しています。ちょっと一つお断りしておきたいのが、何もここにちょっと僕はですね、純駆動を代表して出てきたわけでもなくてですね、あとまあ大型書店を代表してきてるわけでも全然ないんで、でまあちょっとまあ一応まあ大型書店にいる人だなぐらいの感じで思ってくれたらいいかなと思います。でそれでちょっとまあ僕人文社担当でなんで建築ラジオに呼ばれたんだっていうふうに思ってる方もいると思うんで、まあ、ちょっと履歴を紹介しておきますと、もともと建築をやってました。で、私75年生まれでして、まあ、松田さんと同い年ですね。で、まあ、学年としてはちょっと、まあ、2年僕の方が下なんですけれども、で、まあ、学生の頃からですね、いろいろ研究会などもやってまして、ちょっとラジオで見せられないんですけども、建築プログラム研究会なんていうのもやりまして、まあ、発表したりですね、実際に建築の調査に行ったりとか、まあ、そういうこともやってました。であとは、まあ古い方っていうんですかね、新しい方じゃないですけど、前のブックガイドの、編集作業とかもお手伝いしまして、ちょっとこの頃はさすがに文章まだ書けなかったんで、ブックリストの手伝いとかですけども、
署名を、
あ、はい、イナック出版から出てますですね、岩原太郎さんの編集で、建築の書物、都市の書物っていう本ですね。でこちらの本の中でもお手伝いをさせてもらっています。でこういった活動は主にやっていまして、その後ですね、一応ちゃんと渡辺明さんっていう建築家のアトリエで4年間勤めたんですけれども、まあちょっとなかなかその先は難しいなと思いまして、まあ、建築をちょっと断念してですね、でちょっとまあ心機一転というか、もう一度考え直して、書店員として再度活動を始めました。でまあそのちょっと学生の方聞いてる人多いと思うんですけども、実はアトリエ系に行った後で、まあその紙面で作品を発表できるなんて本当もう一握りしかいないんで、もうそれ以外の人は何やってるのかっていうのがなかなか見えないと思うんですけども、まあちょっとその一つの部類として、まあ本屋で働きながら、まあちょっとその書評を書いたりとか、まあそういうことをしてる人がいるんだと思ってくれればいいかなと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあまあ、こちらの南陽堂書店の、中澤さんの方からお願いいたします。
南陽堂の中澤と申します。私は仕事としては書店員しかしたことないですね。で、書店員になってからだいたい15年ぐらいになりますけれども、最初はさっき羽場さんからも出た青山ブックセンターにという東京のまあ一般書店、中堅の一般書店に入りました。まあ南陽堂からすると一般書店ですね、はい、それで、まあ、最初は文芸書をやったんですけれども、最終的には最終的にはデザイン書と建築書の仕入れっていう立場で青山ブックセンターでは仕事をしてまして、で その後で、南陽堂に当初は洋書の担当っていうことで入りました。ちょうど今青山ブックセンターにいた期間と南陽堂にいた期間がその15年ぐらいの間の半分ずつぐらいっていう感じですね。でその当初は洋書の担当だったんですけれども、まあ、気がついたら自分が店主を除いてスタッフでは一番年長者になってまして、なので今は特に洋書だけっていうことではなく、まあ小さいお店ですので、まあ、全体を見ながら仕事をしてます。ですからまあ今日は純駆動さんとは違うその小規模な専門書店っていう立場でお話しすることがあればと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、先ほどもありましたけども、坂根さんとは実は、大学院生ぐらいですよねの頃に本当に一緒に勉強会をしてた中で、まあ、今さっき上がりましたその建築プログラム研究会ワーキンググループとかでも坂根さん、あと瀬山真紀夫さんとか野村俊一君とか山崎康弘さんとみんなで一緒にしょっちゅう会ってたんですよね。で、まあ、そうやって会ってたメンバーがしばらく経ってこうやってこういうところで違う立場として話をできることぐらい、自体結構こうびっくりすることですし、まあ、なんかそういうことを思い出しながらもちょっと話を、進めていければと思います。で
僕はさ、なんかさ、はい、坂根くんがさ、坂根くん結構僕も昔から知ってるからね、坂根くんが本当にね書店員だとすっごい驚いた。井川さんとか昔からね、まあ、知ってるんだけど、坂根くんが設計上に勤めたっていうのを知って、もう聞いてたけどね。だから坂根くんが今そうやってね、そういう仕事やってるとすごく僕面白いなと思って、その本のね移り変わりってことも含めて、確かにその建築のハローワークっていう本を井原さんが出されてますけども、建築学科を出てどういうその職業に就くかって結構いろいろ悩むと思うんだけど、なんかここすごく新しいタイプだね。なんか人が出現したなと思ってね。
なんで書店員になっちゃったの？
ちょっとですね、まあ、聞いてる中に学生多いと思うんで言おうと思うんですけど、まあ、そのやっぱり設計をやりたいと思っていたし、で、まあ、ちょっとその誤解を恐れずに言えば、建築の中で誰が一番すごいかって言ったらやっぱり建築家、実際に作ってる人だと思うんですよ。でその現場っていうのを絶対知りたいし、そこで勝負したいと思って、で、まあ、僕の頃っていろんな面白い建築家いたんですけども、当然、まあ、瀬島さんとかやっぱり一番学生に影響を与えてましたし、でその中で、ちょうど稲見さんが10プラス1でフランプトンのテクトニックカルチャーの序章を訳された。で、あの頃にちょうど岡田聡さんとかですね、知り合って、で僕その修論 V3 を書いたんですよ。で、そうで実際にその頃からやっぱりその伊藤豊さんとかその瀬島さんとかやっぱり今までない作品を作るっていうことに対しても興味あったんですけども、まあ、一見そのスタンダードっていうかクラシックなんだけども、まあ、これは誰もできないなとかすごいなっていう作品をちょっとルイス・カーンを通じて知って、その後にまあその日本で言えば誰ならだって村の東郷じゃないかとか思って、まあ実際に渡辺明さんってスキアとかですね、まあ、実際にやってる、まあ、かなりもうクラシックっていうか本当にも手書きで原寸図をバンバン書いてるようなそういう事務所に行ったんですよ。で確かに得たものはすごく大きかったんですけど、ちょうど、まあ、僕の10年ぐらい上ですよね、ちょうど南さんと同じ世代だと思うんですけど、学生時代に高松慎さんとかのドローイングの影響を受けてる世代、あの人たちがまだやっぱりその手書きでガンガン書いてるような図面事務所で、実際にその図面の書く力にはちょっとさすがに僕もついていけなかった。で、まあ、実際に作ろうと思ったらそういう、まあ、村野東郷さんとかルイス・カンみたいなのを作りたいなと思ったんだけど、ちょっとこれは無理やなと思って、まあ、ちょっと原点回帰といいますか、もう一度ちょっと考えた時に、まあ、これちょっともう一つ持ってきましたけど、今の学生知らないかもしれないですけど、早稲田ですね、中谷レーニンさんが、まあ、始めた建築難度学会っていうそういうワーキンググループというか、まあ、勉強会みたいなのもありまして、まあ、こういう活動とか、あと、まあ、実際の学会の活動で、まあ、学生ワークショップの中で、まあ、その例えば難波和彦先生と、まあ、エコ建築について考えるとか、そういう、まあ、いろいろ理論活動っていうものを結構やっていまして、まあ、そういった中で建築と関わっていくっていうことが、まあ、できるなっていうふうに思って、で実際まあよく考えてみたらここの中で岩橋太郎さんは実は設計してないんですよね。 でもまあ建築家以上に岩橋さんはまあいろいろな人に知られてるし、 建築家の中にも貢献度もかなり高いんですけども、まあ、その実際設計しなくても、まあ、何らかの形で建築とかあとまあ芸術に関わることができないかということを考えて、まあ、ちょっとその書店で働きながら、まあ、チャンスがあれば書評を書いたりだとか文章を寄せたりとかして、まあ、そういった形でまあ芸術活動に関わっていけないかなっていうのを考えて今やってるところですね。はい、
そうなんか昔五十嵐さんが坂根さんってこうブログでいろいろこうコメント書いていて、でブログから生まれた初めての建築家になるんじゃないかみたいなそういう言い方してませんでしたっけ。
いやあんまり記憶ないです。
違うんだ。これ言
いました。ちょっとそれはブログの前で要するに建築などが書いてその建築で初めて BBS を立ち上げた、日野さんの A BBS の方が早かったかもしれないんですけど、うん、いわゆるまだそのネットで、建築について語り合うような場所はなかったところで、まあ、ちょっと僕は一番積極的に書いてたっていうのは、
結構書いてそこの後ツイステッドクラブになったからね。
そう、その前ですね、プログの前にちょっとまあネットで、
BBS で育った、建築家第1号になるんじゃないかみたいなそういう言い方を五十嵐さんして
やる。いや僕はなんかさやっぱりさ世の中って本当魚屋くん見てたら面白いなと思うんだけどさだってさ普通考えない建築家が出て普通書店で考えないよね、うん、しかもだって人文書を扱ってるわけでしょ、うん、それはなんかすごく不思議だなと思ってね。なんかだから例えばさ建築の編集者になるんだったらまだわかると思うんだけど、だそのねなんかちょっと今日疲れたっていうか意表疲れたっていうかね。
じゃあこの BBS もさやっぱ紙媒体になってるから今読めるけど、
これ今もうそのサーバーは
これサーバーないよね。確かにこういうの書いてたらもう紙になってるから読めるけどさ
それ何それ謎学会
だから謎学会 の, BBS のところに結構僕もだからツイステッドコラムって固定アドレス持つ前はここでもう不老者のようにあちこちで書いててでこれがなくなった時にホリックが見かねて場所を作ってくれたんですよね。
なるほど、
日記のだからそういう意味では紙に残ってることによって今 見れてるんだなってちょっと今日考え深いものがあるなこれは。
あとでなんか電子書籍の話題出るかもしれないんですけど、電子書籍って電子化されたらその引き出しは自由だみたいな感じあるんだけど、実は2000年前後のデータってもう今は見れないんですね。そういうちょっと逆説的なことも今起こってるなっていうことをちょっと言ってきます。
そろそろ、まあ、その最初のパート終わりたいと思うんですけど、ちょっと幅さんの方に、幅さんがこう建築家といろいろとコラボレーションされていると思うんですけど、僕も一番最初に見たのは中村宏さんと一緒に作られた渋谷の本屋さんですよね。でどういうか、まあ、建築家の人とかあと建築とこうなんかこう接する機会とかどういうふうにして建築家と知り合うようになったか、一緒に仕事をされるようになったか、そういうの
をどういうふうにしてですか、
きっかけみたいなのあるんでしょうか。やっぱり、
まあ飲んでてですね最初はそういうノリで、特にまあごめんなさい、
最初からこう仕事を目論んで近づいてやろうとかあんまそういう横島な感じはなくて単純に飲んでおーって楽しいやつだなと思ったら建築家だったとか、中村くん、あ、谷尻くんとか結構そうですね、古いですね。でもまああんまり今でもこう建築家だとは意識はしていなくて、まあ、うん、まあそうですね、なんか僕はまあ単純にその本屋さんを作る仕事が多いんですけれど、まあ、プロデュースというか、それでまあお金を持ってきて、それでまあ事業主とかまあいろいろなところをこう説得しながら、こんな本を置きましょうとか、こんな空間で置きましょう。まあその時にやっぱりその空間の作り方ってすごく重要なんですよ。というのも、やっぱり同じ一冊の本でも置く環境によって全く違って見えるし、読み方も変わってくるし、もっと言うならば、まあその手に取る機会とか可能性みたいなのも全然変わってくるので、やっぱそういった時に、まあそれを手に取る環境を大切にしたいなと思って、でもまあ僕わからないので、好きだけどわからないので、まあわからない時はわかりそうな人に聞こうということで、手近な建築家にどんどん話を聞いていって、まあそれで自然とこうそういう世界の人がちょっとずつ周りに増えたと、増やそうともあまり思ってないんですけど、でもうん、なんだろうな、楽しそうな職業ですよね。まあ大変だと思いますけど
はい、じゃあ、どうもありがとうございました。それでは次のパートからこう本格的にいろいろとお話を、掘り下げて聞いていきたいと思います。じゃあ、まあ最初はこれぐらいで、一旦終了したいと思います。どうもありがとうございました。